生まれる前から母の胎の中にいる時から私たちを担い、生まれてから今日に至るまで、たとえ私たちが白髪になっても、また寝たきりになったとしても、あなたは私たちを見捨てることなく背負い続けてくださることをありがとうございます。それぞれの人生を振り返るときに、神様、あなたの足跡だけが残っていることを覚えます。私たちはいつもあなたに運ばれて背負われてここまでやってくることができました。悲しみや苦しみの多いその人生において、神様、本当に自分の力だけではとてもこれ以上前に進むことができないということが、そのような場所がたくさんあります。しかし、そのような時にこそ主が私たちを背負って歩いてくださいますから、ありがとうございます。神様、敬老の日を覚えて、神様、年配の方々を歓迎するこの時を持つことができますことを感謝いたします。どうかそれぞれの心の内に主が豊かなねぎらいと、また希望を備えてくださることをお願いいたします。小さなものが語ろうとしていますが、このものを御手に握りしめてお持ちくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日、黙示録7章17節の、一節だけから、涙を拭ってくださる方という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。私の息子が今朝も泣いておりました。面白いですね。面白いと言ったら変ですけども、この見ておりますと目から本当にですね、こう溢れ出てくるんですね、涙が。グイーンとか言ってですね、まあ、今つかまり出しをしているんですけども、でも時にですね、それがですね、こうつるっと滑って倒れてしまうということがあるんですけども、そのような時にですね、一瞬にしてですね、顔がこう状態になってですね、しばらくこう沈黙があった後、はっって泣き始めるんですけども、そのですね、沈黙がちょっと怖いんですよね。その後ものすごい、ね、大音量の泣き声が聞こえてくるというところで、はい、しかし私たちは、生まれた時から泣いております。生まれた最初にウエーンと泣き始めるその産声、それをよくですね、この教会の世界ではこの、賛美に例えられています。生まれた時から神様にこの叫び声を上げていく、喜ばしいこの、叫び声、賛美の歌声、しかしそこにはですね、こう涙も伴っているというような状態です。日本的なこの社会に育ちますと、男の人は決して涙を見せるものじゃないとかですね、そんなめめしいことをするなとかということで、涙というのはですね、流す人は非常にこの恥ずかしい人だというかですね、そんなことをするべきではないというような、そういうこの、なんていうでしょうか、文化といいましょうか、そういうものがあるかもしれません。しかし考えてみますと、もう本当に生まれた時からですね、私たちは泣き通しのような人生ではないかと思います。私には、おじいちゃんもいるわけなんですけれども、母方のおじいちゃんはもうすでにこの地上の人生を、終えて、痛みから解き放たれて天に旅立っていっております。私は結構その母方のおじいちゃんにですね、可愛がっていただいた覚えがあります。よくですね、こう、いろんなところに連れて行っていただいて、おじいちゃんにですね、この一日中見てもらってですね、遊び回っていたというようなこと、記憶があります。しかし、そのおじいちゃんが、本当にマイルドセブンが好きだったんですよね。いつも、もう何ダース食べてるんだろうかっていう、もうタバコ、もういつもタバコをプカプカプカプカしていました。 でも素敵なおじいちゃんで、盛んの、この、この仕事をですねなさって、弟子も何人もですね、この育てているような、よくですね若い衆が来てですね、ご飯を食べながら、その、技術を学んで、というようなことをしていました。しかしいつもですねタバコを、ふかすのです。孫ながらですねおじいちゃんを見ているとですね、おじいちゃんあんまりタバコ吸わない方がいいんじゃないかな、健康に悪いと思いますとか言ってですね言ってたんですけど、案の定肺がんになってしまいました。まあ、アメリカなどのそのタバコのその箱にはですね、健康を害することがありますからということをはっきりこう警告しています。過激なものではですねこれは死を早めることになりますからというような警告もあります。やはりその肺がんになってしまったんです。たくさんのニコチンやその有害な物質をいつも吸っておりましたから。しかし肺がんというのはとても辛いなと思いました。がんの中でもいろんながんがあると思いますが、肺がんは一つの大きな痛みを伴うものでしょう。その当時このモルヒネということで言われていましたが、いわゆる一種の麻薬的なものですね。それがこのある程度投与されるんです。しかしそれでも痛い、だからもう身をよじる、もう本当にこう顔を歪めながらですねよじっているそのおじいちゃんの姿を見ても見ておられないというような状況がありました。おじいちゃんにしても元気にお仕事をしたりとか孫を連れて遊びに行ったりすることができるときにはまだそんなに涙は多くなかったかもしれません。いや戦争に行って戦争を体験した方ですから、それも陰ながらいろんな戦争体験の話も聞きながらですね、多くの涙を おじいちゃんは流したんだろうなと思ったりしておりました。しかし私はその時ですね、クリスチャンとしておじいちゃんをお見舞いに行きました。私も二十歳になるまでは教会に行ったことがなく、聖書も読んだことがない、神様に頼るほどは弱くはないというようなそういう、若造でありましたけれども、いろんな、若いながらに苦労しながらですね涙を流したりしながら、この聖書に出会いました。そして聖書の中に涙が無駄に流されることはないよ、そして神様という方は本当にお優しい方で私たちの涙をすっかり拭ってくださる、そういう方なんだよということが書かれてありまして、何より命がけて私たちのことを大切に愛してくださっている、そして私たちが死が終わりではない永遠の命を受け取ることができるためにご自分が十字架の上で犠牲を払ってくださった、そしてよみがえられて今も生きていらっしゃる、そのイエス様に出会った孫としての私はですね、何とかしてもうこの先あんまり先が長くないかもしれないと孫ながらに分かるんですよね。やっぱり病院に何回も通院してついに入院してですね、痛みに怒られているおじいちゃんの姿を見るわけですから。しかしその病室のベッドのそばでですね私はちょこんと座りまして、寝ているおじいちゃんに向かってですね聖書の話をするのです。おじいちゃん神様が一緒にいてくれるから大丈夫だよ、イエス様がおじいちゃんのためにおじいちゃんのすべての罪のためにその罪の罰を受けてくださった、十字架でおじいちゃんの全部の罪を身代わりに背負って死んでくださったんだよ、だからおじいちゃんもイエス様を信じるだけで全部の罪が許されて天国に行けるようになるんだよ、おじいちゃんイエス様を信じない、信じませんか。まあ、その当時ですねちょっと離れたところに住んでいましたから、そんなに、しょっちゅう帰ってお見舞いができないのです。ですからこう長旅をして帰った後にですねよく祈った中でおじいちゃんに会いに行ってですね病室でそんな話をしておりました。教会の祈祷会でも祈ってもらっていました。おじいちゃんが今肺がんになっておそらく末期の状態でとても痛みを覚えているし、もうこの先長くないと思います、どうぞイエス様を信じて天国のパスポートを持つことができるようにぜひ祈ってください、孫伝道をしてきます、 その祈りがあったからだと思います。孫の拙い言葉、また生意気な孫であったと思います。でもおじいちゃんはベッドに横たわりながら、痛みをこらえながら、その福音を受け入れてくれたんです。おじいちゃん、イエス様を信じる？信じると言いました。うなずいてくれました。で、僕がお祈りするからね、一緒に祈ってねっていうふうに形ですね、本当にこう短い簡単な祈りをしました。イエス様、私はこれまで罪深い歩みをしていました。お許しください。でもあなたが私の罪の代わりに十字架にかかって死んでくださったことをありがとうございます。今私はあなたを心の中にお迎えします。どうぞ私の心の王座に来てください。あなたが私を望まれる人に新しく作り変えてください。これからの人生をあなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。そんな簡単な祈りです。でもそれをおじいちゃんは、ベッドの上でですね、お祈りしてくれたんですね。もちろんその後全く痛みがなくなったとか、そういう超自然的なことが起こったわけではありません。しかし少なくともおじいちゃんは死というものをあまり恐れなくなっていったと思います。静かに自分の死ぬということを、現実を受け止め、でもその死の向こうにある永遠の命が今与えられている。たとえ死んだとしても死は終わりじゃないんだ、また会えるよね、そんな希望の中でですね、静かに息を引き取っていきました。その時もう、その亡くなる時には立ち会うことができなかったんです。私は離れているところで学生をしていましたから。でもやはり知らせが来ました。おじいちゃんが今日亡くなったよ、孫ながらにですね、よく遊んでもらったおじいちゃんですが、もう涙が出てしょうがないんですよね。でお葬式にも行きました。もちろんおじいちゃんはイエス様を信じて私が天国に行ったと信じていますが、でも親族の一同はですね、仏教系のある信仰を信じている方々でしたから、キリスト教の葬儀をすることはできませんでした。しかしその葬儀の中で私は出ながらですね、お焼香はしませんでしたけども、お花を持って行って、そしてお祈りをして、そして残されたおばあちゃんや、一人一人に慰めがあるように、そしておじいちゃんと天国で再会することのできる信仰が与えられるようにと祈っていました。友人知人とかの場合はですね、葬儀に出ても、葬儀にちょろっと出てそのまま帰ってくるということが多いでしょう。武士の葬儀であればお焼香だけしてそのまますぐ帰ってくるというようなことも多いでしょう。でも親族であればですね、そうではないですよね。葬儀が終わった後、火葬場に一緒に行きますよ。そして一緒にお骨を拾います。しかしそのお骨を拾う前に、火葬場のそのお釜の中にその棺を送らなきゃいけないんですよ。あの時はもう本当にもう私もですね、もう涙がポロポロ出て、いつもそうなんですけど、私は愛する教会の方やいろんな方が先に召されていく時に涙をこう出さずに折れないんですよ。もう勝手に涙が出てしまう。特にですね、こう地上のこのもう肉体を持った体としてのお別れになってしまうんですよ、しばしの。その後出てくる時にはもう骨になっちゃうんですよ。サラサラの殻、本当にこうパリパリ割れてしまう軽い骨になってしまうんです。でもそのおじいちゃんを、この、見送る中で、私は心の中でですね、神様に祈りながら、また、おじいちゃんまた会おうねという形で、そんなお別れをしたこと、また、お墓に行って、まあ、高知の田舎で、その時はおじいちゃんは土葬になりましたけれども、その形ですね、火葬場に行った中でおじいちゃんとお別れするときに、そんなことを覚えました。この地上に人生において長く生かされるということは、それだけ涙が多くなることではないかと思います。 自分よりも先に愛する家族や親族や友達や知人がどんどん先立っていく。ある時は地震で、ある時は津波で、台風や洪水、火事、事故、病気、怪我、いろんなことがあるでしょう。長く生きれば生きるほどですね、やはり人知れず陰で涙を流すことも多いと思います。聖書の中にもいろんな人のその涙の跡があります。例えば非常な試練にあったヨブという信仰者はこんなことを書き残しています。私の友は私をあざけります。しかし私の目は神に向かって涙を流します。詩編という、この詩の形式で祈りや賛美が書かれた聖書の箇所もありますが、その箇所にはたくさんの涙が出てきます。今水曜日の祈祷会で詩編を順番に味わっていますが、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死道を押し流しますと、そのような言葉もあります。あまりにも涙が多いので、もうベッドが涙で浮かんでしまうぐらいだっていうんです。でも夕暮れに涙が宿っても朝明けには喜びの叫びがあるというような言葉も出てきます。しかし祈りの中で思わず、神様、私の祈りを聞いてくださいよ、私の叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないでくださいと祈る、そんな祈りも出てきます。あるところでは、私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中お前の神はどこにいるのかと私に言う間、そんな言葉もあります。そうです、信じてもいても病気になったりすることがあるんですよ。でもその時に意地の悪い人は言うんですよ。あなたの信仰している神様はどこにいるの、ご利益ないんじゃないの、こっちの神様信じなさいとか言うんですよ。悔しいですよね。本当悔しくて涙出てきますよ。でもその時にこそ本当に涙ながらに信仰者は祈るのです。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。伝道者の書にというところにもそのような涙の多いことを嘆いていることがあります。私は再び火の下で行われる一切の虐げを見た。身を虐げられている者の涙を、彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう、しかし彼らには慰める者がいない。今日ますます敬老の日というのは名ばかりで、かなり年配の方々に冷たいような社会になっているかもしれません。もう75歳を過ぎたら後期高齢者ですよ。年金もですね、なんかどっかにリストがなくなってしまってですね、あなたの名前はありません、年金記録はありませんとかですね、言われてしまう可能性もあります。また本当に元気な時はいいんですけども、寝たきりになったり病気になったりした時に、本当に荷物的な厄介者扱いをされてしまうということもあるでしょう。いや、自分自身がそういう元気に動き回れていたのにもかかわらず、寝たきりになったりとか、これもできなくなった、これもあれも、目がかすんできたとかですね、耳が補聴器が必要だとか、そういうふうにもし私がなったとすれば、もう悲しくて仕方ないと思います。しかし聖書は語っています。聖書の神様は無意味なことを決してなさらない方ですよ。意味のない形で苦しみや悲しみを与えないというんです。その時には計り知れないことです。なぜ神様こんなことが起こるんですか。なぜ神様はあなたが生きてらっしゃるならこんな大変なことで涙流さなきゃいけないんですか。しかし聖書の神様は全てのことを働かして益としてくださると書かれています。万事が益に変えられる、全てのマイナスが マイナスに思えるようなことがプラスに変えられるんです。算数というか数学の好きな人は分かりますね。マイナスが増えている人ほどですね、それが一挙にプラスになると、それがプラスの分が増えてしまいます。マイナスの分がプラスになってしまうわけですから、もっと幸いな人生になります。そのようにいろんな聖書の言葉や約束を見ていきますと、聖書の神様は無意味なことをなさらない、そして万事を益に変えてくださる。だとすれば、どんなに辛いことがあったとしても、その時に計り知れないで涙が溢れてたとしても、そのあなたが流される涙は一滴たりとも無駄に流されることはない。流したすべての涙が無駄じゃなかったんだ、そういうことのできる日が来るというのです。それは本当に報われるということではないでしょうか。あなたのために、あなたのすべての罪のために十字架で命さえ惜しまずに捨ててくださった憐れみ深い方が、神様がいらっしゃいます。その方のお名前はイエス・キリストという方です。今日は礼拝が終わった後のミーティングで、ちょっと早いかもしれませんが、今年のクリスマスについて話し合うというようなことが予定されています。もう9月も終わりに近づいていますから、10月、11月、12月と、もうすぐ12月がやってきます。クリスマスがやってきます。そうです、このイエス・キリストという方は世界で最初のクリスマスに人としてお生まれくださった神ご自身です。その方は子羊と言われます。本当に汚れのない清い人生を歩まれた方です。しかし33歳の若さでこの地上の人生を終えていくことになりました。私は良い牧者です、良い羊飼いです、良い羊飼いは羊のために命を捨てますとその方はおっしゃっていましたが、それをまさに実践してくださいました。迷ってしまう羊、自分勝手な羊、言うことを聞かない羊である私たちのために、そのすべての罪とがを代わりに背負って、罪のないイエス様が十字架であなたの罪のために死んでくださったと聖書は語っています。それで終わってしまっていれば、まだお涙頂戴の世界だけで終わっていたと思います。このイエス・キリストという方は、福音書が記しているところによりますと、涙もろい方だったようです。ヨハネ福音書11章35節というところにははっきりと書かれています。イエスは涙を流された。イエス様は決してクールな方ではありませんでした。涙を流されたんです。血の通った人間だったんです。人が苦しんでいるのを見たときに、放っておけなくなるほどに心が涙を流すんです。心だけでなくて、まさに目から溢れ出てくるものがあるんです。ヘブル人への手紙5章7節にはイエス様のことをこんなふうに紹介しています。イエス・キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。イエス様はお祈りをよくなさる方ですが、大きな叫び声と涙と思って祈られたというんです。ほとんど毎日のように、皆さんはお祈りなさるときに大きな叫び声を持って祈ったことがありますか？涙を持って祈ったことがあるでしょうか？もしもなければ、ぜひそんなことをしても大丈夫だということを、覚えてですね、別に人前でそれをする必要はありません。でも自分だけで、思いっきり叫ぶことができる場所とか、 自分だけで思いっきり泣くことができるような場所に行って、私はだいたい山とか海とかに行くんですけども、そこで思いっきり泣き叫んだりしております。その後もう高らかに賛美をして帰ってくるんですけども、でもイエス様はそういう方だったんですよ。イエス様は決して超人的な方ではなかったんです。生身の肉体的に思った本当に私たちと同じ弱さを抱えた人間になってくださったんです。イエス様が長生きしたらおそらくがんになっていた可能性もあるでしょうね。だって全ての病を背負ったっていう方ですから。あなたの悩みや苦しみだけじゃなくて、あなたの病気も背負ってくださったんですよ。私が身代わりにそれ引き受けるからねって。それは辛い人生ですよ本当に。涙なくしてそんな誰かの悩みを全部背負い込むなんて無理ですよ。私は牧師として一人の人間として本当に弱さを覚えます。時に一人のお一人のその人間の苦しみや悩みというものに押しつぶされそうになることがあります。とてもそれをですね、ちょっと耳にちょっとだけ聞かせていただくだけでもですね、本当にもう胸がもう重くなってしまって、もう本当になんでこんなことがあるんだろうかって言って、もうすごく落ち込むことがあるんです。もう祈り、涙というかそういうものの祈りなくしてもう牧師を続けることができないんです。その人の苦しみを信仰によって祈りによってその答えをいただかなければ一言のメッセージ語れなくなるんです。いや、クリスチャンというのは本来そういうふうな本音で生きる人ではないかと思います。見せかけだけのクリスチャンを演じるならば誰でもできますよ、洗礼を受けてなくても。でも本物のクリスチャンになるためには大きな叫びを持って本音の祈りをする必要があるでしょうし、時に本当に泣きじゃくって幼子のように神様に向かって泣き叫ぶという必要があります。イエス様でさえそれをなさった方ですから、私たちがそれなくして立派な信仰者として全うできる、それは無理です。いや、逆に言えばそういうふうに泣き言を言ってもいいって神様はおっしゃってるんです。泣きつくような祈りでもいいって言うんです。いや、人は大きな病気に突然なった時に本当に目の前が真っ暗になるというような経験もするでしょう。そういう方のところにお見舞いに行きますと、もう本当に涙涙になってしまいます。その方自身が涙ぐみながらおっしゃるんですよ。私なんかは、俺なんか悪いことしたかなとかですね、なんで俺だけこんなことになるんだろうとかって、もうボロボロ涙が流されるんですよ。もうそれを見て、普通に見て、あ、そうですかなんて平気な顔してられないんです。もしかしたら自分もいつかそういう病気になる可能性もあるからです。一言じゃないんです。対岸の火事ではないんです。今は二人に一人の人ががんになる時代です。二人に一人の人がうつになるような時代です。そして大震災や台風や、また続けて台風が来ようとしていますけど、2つ、いつ何が起こってもおかしくない、そういう時代です。だからこそ私たちの流す全ての涙が無駄じゃないということを、聖書の中からそのような希望に満ちたメッセージを聞くことなくして、これ以上生きることができなくなってしまう時代かもしれません。もうこんな苦しい、こんな涙の多い人生だったら早く人生を終わってしまいたいということで、自らの命を自分で絶ってしまうことも多いかもしれません。しかし、ぜひ今日の聖書の箇所を覚えてください。詩編にも書きました、16節から17節のところを、そこの詩編の御言葉というところに書いておりますが、そこをご覧になっていただけたらと思います。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、 太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。まだ暑さが続く中ですから、これは福音のメッセージになるのではないでしょうか。もしかしたらお取り寄せの方はですね、生真面目の方が多いですから、一生懸命節電を心がけてエアコンも使わない人が多いかもしれません。でもそれで炎熱に焼かれて熱中症で亡くなったという人も多いですよね。しかしやがての時にもう二度とそんなことが起こらないっていうんです。なぜなら御座の中央にいらっしゃる、正面にいらっしゃる子羊イエス様が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。イエス様という方は子羊に例えられますが、でも本当に謙遜な形で私たちの羊飼いになってくださる方です。誠の神様ですから、そこまで私たちに仕えてくださることができます。普通の人間であればそこまで他人の面倒を見ることは不可能です。でもイエス様は私たちの牧者となってくださり、私たちの先頭に立って命の水の泉に導いてくださる、そのように語っています。そしてその後の言葉出てきました。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。神ご自身が、イエス様ご自身がですね、涙を全部拭い取ってくださるって言うんですよ。それが本当の神様です。聖書の語っている本当の神様というのはそこまで本当に素晴らしい方です。決してそこでですね、叱咤激励してですね、お前らなんで泣き言言ってるんだとかですね、もう自分で涙拭けとかそんなことをおっしゃるんです。本当に身を低くしてハンカチ持ってきてくださるんでしょうかね。本当にですね、これ自分でこうやって拭く必要がないんですよ。神様が、イエス様がハンカチを持ってきてくださってですね、辛かったねって、よく頑張ってきたね、本当に辛かったね、でももう大丈夫だよ、そう言って目の涙をすっかり全部拭い取ってくださるんですよ。その日が近づいているんですよ。だから希望を持って軽はずみに早く死にたいなんていうことではなくて、これから先に用意されているその日はこれまでよりももっと素晴らしい日なんですから、昔は良かったって、それは聖書的にはそれはないんです。昔よりもこれからの方が良くなるんです。外なる人は日々シワやシミが増えてですね、足腰痛くなったりとかですね、首が回らなくなったりとか肩が上がらなくなったりするかもしれない。内なる人は日々ですね衰えていきます。あ、ごめんなさい、外なる人はでも内なる人は日々新しくされると聖書は約束しています。心がいつも新しい人は若々しいでしょう。たとえ80、90になっても心が若い人は素敵です。顔も素敵です。生き生きしてます。逆に私はそういうことを何度も体験していますが、信仰を持っている年配の方に訪問させていただいたりするとですね、かえって私の方が励まされてしまうんです。そういう人の笑顔とか、いや、それは病室にいらっしゃる方であってもそうなんです。いろんな方を、もう先に天に送りましたけれども、でもその人たちがですね、本当に涙を拭ってくださるイエス様の素晴らしさをお知りになっているとですね、本当にいつも生き生きとされているんです。フレッシュなんです。新鮮な笑顔を持って、穏やかな顔を持って、退院したらこれしようかなとかですね、いろいろとこの本当に希望を捨てないでですね、希望を持って生きてらっしゃるんです。治ったらこれしたいなとかですね、 早く家に帰りたいなとかって言うんですよ。でこの心ないお医者さんはですね、あなたはもう治りませんとかね、あなたの余命はあと数ヶ月ですとか、そんなこと言うかもしれません。もう恐ろしいこの絶望の淵に叩き落とすようなことをするお医者さんが増えてるみたいですけども、それならまだいいんですけど、もう病室出てくださいって言われる人がいますね。ひどい話です。でもそれだけ病人が増えてるんですから、もう病室が溢れてるんです。若いクリスチャンのお医者さんや看護師さん増えることを祈らなきゃいけないんですよ。埼玉県特にひどいんです。たくさん患者さんがいるのに、もう本当に少ないお医者さんや看護師さんだけでくるくる回してるんですよ。てんてこ回してですね、もうお医者さんが何日も寝てないとかですね、そんな中で手術したら怖いですよね。それでやっぱりですね、人というのは限界がありますから、どんなに立派な方でも忙しすぎてしまうと腹立ちやすくなるんです。本当ですよ。皆さんもそうだと思います。あまりにも忙しすぎたら、もうちょっとした些細なことがもう腹立って仕方なくて怒鳴り散らしてしまうことがありませんか？お医者さんもそうなんですよ。生身の人間ですから、しばらく寝てなかったりとか、もう次から次へと何もね、いろんなことをこう患者さんのこの往診をしてたら切れることが多いんですよ。まあ、切れたら終わりなんですけども、でもそのギリギリのところで毎日生きてらっしゃる方がいらっしゃるんです。で有名な立派なお医者さんほど患者さん来ますから、そうなっちゃうんですよ。本当ですよ。でも安心してください。どんなお医者さんよりも素晴らしいイエス・キリストという方は義務も担ってくださっていますが、これ以上忙しい方はいらっしゃらないんですけども、それでもいつも優しく、決して切れることなく、本当に私たちの本当にしょうもないですね、よもやま話というか、もうしょうもない泣き言を全部聞いてくれて、でしかもですね、なんかこう、あんたなんでそんなことクイクイしてるのとかって、そんなことをおっしゃらなずに本当に優しく涙を拭いてくださる。それはそういう方ですから、ぜひですね、続けて聖書をお読みになって、その方を心に受け入れて、その方と共に残りの生涯を天国に向かって、墓場は終わりではありません。墓を通り越したところに本当の素晴らしいものがあるんです。そこでこそ流した全ての涙は無駄じゃなかった。あ、神様、こういうふうに私を鍛え上げるために、こんなふうに私を磨き上げるために、本当にキリストのような人格に私たちを引き上げるために、あの辛さ、あの苦しみ、あの痛みをあえてお与えになったんだな。神様、感謝します。神様、ありがとうございます。ハレルヤーと言って、そこではもう賛美が鳴りやまないというところがありますから、その日を近づいていますから、楽しみに毎日を生きていくことができたらと願ってやめません。1分ほど時間を取ります。神の前に頭を垂れて、声に出さなくても結構です。でも声に出せる方は声に出して、それぞれの言葉で神様に向かって祈る時を持ちたいと思います。神様という方はどんな言葉で祈るかということよりも、どんな心で祈るか、皆さんのその心をご覧になっておられます。ですから、素直な正直な心で、神様、私はあなたを必要としていますとかですね、あなたの助けを求めていますとか、この涙にもう辛くて仕方がないんですとかですね、もう泣き言でもいいんです。もう全部洗いざらい、1分しかありませんから、洗いざらい無理ですけれども、しばらくの間目を閉じて、心静めて神様に向き合っていく時を持っていけたらと願います。 彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。ある意味深い主イエスキリストの父なる神様、敬老の日を覚えて敬愛する年配の方々とともにあなたを礼拝することができましてありがとうございます。この地上においては長く生きれば生きるほど涙の多い人生となることが多いかと思いますが、神様がそのすべての涙を無駄にはなさらないことを聖書は約束しています。そしてやがての時、神様が私たちの目の涙をすっかり拭い取ってくださると、そのような約束もありますから、その日に向かって私たちが希望を失うことなく一歩一歩毎日毎日をあなたと共に歩むことができますように導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。